医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。今週は中鎖脂肪酸の栄養生理機能と日清オイリオグループの取り組みについて、日清オイリオグループ株式会社執行役員の青山俊明さんに伺います。
青山俊明さんに伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこの脂肪酸というのは、いわゆる我々が摂取している脂肪を構成する物質の一つと考えてよろしいんでしょうか。
はい、その通りです。ただですね、脂肪酸と脂肪、これを混同されている方が非常に多いと。で、この脂肪酸と脂肪の一番大きな違いは何かというと、脂肪をもう少し詳しく言うと、これは中性脂肪と言います。脂肪酸、これは酸ってついてますので、これは酸性です。脂肪酸単独ですと酸性を示しますが、それが脂肪になると中性になる。全然性質も違ってくるわけですね。ではその脂肪というのはどういうものか、いわゆる中性脂肪ですけども、これについては、要は脂肪酸が3つグリセロール骨格に結合したもの、これを脂肪と言います。我々が普段使っている植物ですね、クッキングオイルと言われるもの、これについてはですね、 97% ぐらいはですね、この脂肪の形態をしています。ほとんど天然にある脂肪というのはこの形をしているんですね。じゃあこれを正式には何て言うかと言いますと、油のですね、命名法はですね、数字についてはギリシャ数字、そこをですね言いますと3つくっついてますから、これはギリシャ数字のモノ、ジ、トリ、テトラ、ペンタ、ヘキサといったですね、この数え方から言うと3つですから、トリなんですね。それがですね、グリセリンとですねアシル結合している。したがってこの脂肪をですね、正式名称はトリアシルグリセロールというふうに言います。これをですね、略しますと TAG って書きますけども、これをタグという人もいます。で、これが脂肪なんですね。だから脂肪酸はその中の一つのパート、一部分であるということですね。
まあ、物の方によりますと、その脂肪酸には炭素が含まれているということですけれども、その数によりまして8個から10個のものを、まあ、今回のテーマの中鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸と書きます。これはどういう物質でしょうか。
確かに脂肪酸はですね、炭素と水素と酸素からできています。で、これのですね、主に骨格を占めるのは炭素ですね。炭素がつながった形で、これがですね、普通の一般の我々が食べているような植物油というのは、大体が炭素が18個、これが多いんですね。そこからですね、まあ、半分程度の長さのもの、これを中鎖脂肪酸というふうに言います。この中鎖脂肪酸というのは、したがってですね、炭素数が8個あるいは10個のものというふうなものでありまして、この中鎖脂肪酸がどこにあるかということについてはですね、我々日本人が食べているような一般的なクッキングオイルの中にはほとんど含まれていません。この中鎖脂肪酸がですね、いろんな生理機能ですね、示すというところが分かってきております。
炭素の数によって脂肪酸の特性というのはかなり変わってくるんでしょうか。
分かりやすく言いますと、脂肪酸というのはですね、炭素数が2個ずつこう変化していくと。一般の脂肪酸はだいたい18個、じゃあ一番小さいものは何かということなんですけども、これは一般的に脂肪って言わないんですけども、 C の2ですね、これが一番小さいものです。これは何かと言いますと、お酢ですね、酢酸です。この酢酸、ここから2個ずつ炭素が増えていくというふうに考えていってもらったらいいんですね。じゃあその炭素の長さが長いか短いか、これによってどういう性質があるかというと、まずは水への親和性、水へ溶けやすいかどうか。ご存知のようにお酢なんかっていうのはもうすぐに水に溶けます。じゃあそれだけかと言いますと、もう一つの特徴は匂いです。非常に匂いが酢酸強いですよね。それが炭素の数が長くなればなるほど匂いがなくなっていくというふうに考えていただければいいです。もう一つ、消化吸収経路、これがですね、炭素数が12よりも前か12より大きいかで違ってくると。 で一般の油つまりその18ぐらいのものはですねリンパ管というところを取っていきます。10個以下のものはですねタンパク質の分解物であるですねアミノ酸ペプチド糖質の分解物であるグルコースというようなものと同じように門脈というですね血管を通って肝臓に運ばれるんですね。したがって消化吸収の経路がその左腸によって違うというこういった違いがあります。
私たちは一般にどういう形でその中鎖脂肪酸を摂取しているんでしょうか。
中鎖脂肪酸はですね実はですね母乳中に入ってます。ただし入っている量が非常に少ないですね。しかしその母乳中に入っているっていうことは我々が生を受けた瞬間からその母乳の中に入っている中鎖脂肪を摂取しているということになります。ただしその量は非常に少ない。じゃあ天然ガニどこにあるのかと言いますと熱帯のですねマレーシアインドネシアにあるですねヤシ油あるいはパーム角油って言いましてですねパームフルトイって言ってるんですけどもパーム油の中のですね芯の部分ですねこの油要は植物に多く含まれるのはその2種類しか今のところありません。もう現地の人は当然そういう油を食べてるんですけどもそっからですね中鎖脂肪酸だけを取ってきたものをですね医薬用あるいは食用として日本人の我々は今使っているということになります。
摂取してからどこを通って取り込まれるかというときにリンパ管あるいは門脈ということでその違いがあるということだったんですけどそれによって何がどう違ってくるんでしょうか。
まずですね普通の油はですねリンパ管から取ります。私も管理栄養の端くれなんでですね三大栄養素ですねタンパク質糖質油この三大栄養素の重要性っていうのはあるんですけどもこの三つの中でですね油だけが肝臓を通りません。つまり普通の油はですねリンパ管と通って直接血管の中に送られます。どこを通るかというとこの鎖骨下静脈っていうですね心臓の出口にほんと近いところから出てきまして非常にこの血流量が早いんでですねもう一気に全身に送られて組織あるいは細胞にですね取り込まれていくと。これ非常に重要なエネルギー源なんですね。もしこの遺伝子が備わってなかったらもう我々含めて哺乳類含めてですね絶滅していたであろうというふうに言われています。それはですねなぜかというと一つは我々が農耕を始めるですね1万年以上前今のライオンあるいはヒョウと同じようにですね狩りをして生活してたわけですね。一度獲物を取ってですねそれを食べた後1週間2週間獲物が取れない時期がある。この取れない時にですねどうやって体を動かすかこのようにグリコーゲンってあっという間になくなってしまいます。このですね体を動かすエネルギー源これは実は脂肪なんですね。グリコーゲンがなくなった後必要なエネルギーを少しずつ組織細胞から肝臓に持ってきてで燃やしてエネルギーとして使って体を動かす。水だけでも1週間2週間あるいは1ヶ月生きられるわけです。これはこの遺伝子が備わっているからですね。ただですねその遺伝子がまだ全く追いついてないわけです。この100年200年の間で毎日毎食油が取れるな。したがって取れば取るほど蓄積していくと太っていくということになっていくわけですね。それに対してですね中鎖脂肪酸は先ほど言いましたように肝臓に直接吸収されます。肝臓に入った中鎖脂肪酸はどうなるかと言いますとですね、いろいろ説があるんですけども一つはその酸性が少し高いそういった酸性を持ったものを肝臓を置いときません。2個ずつ分解するベータ酸化をしてエネルギーとして燃えてしまうわけです。基本的には肝臓の中の熱エネルギーとして燃えてしまうわけですから体の中に入っていかないそういったですね特徴があります。
スリムでありたい現代にとっては都合がいいということ
ですか。そうですね摂取する量によってですね変わってくるんですけどもこの少量でですね取った場合にですね非常に効果があるというのは分かってきていますね。
大量に食べてしまった場合はまた違うことが起きてしまう。
そうなんです。実はこの中鎖脂肪酸がですね医薬用に使われ始めたのは何かというと栄養補給が目的なんですね。それなぜかというと基本的に中鎖脂肪酸っていうのは消化吸収に時間かかる負担がかかるわけです。それに対してまして中鎖脂肪酸というのはもう本当に糖質と同じように非常に早く消化管に負担少なく吸収されていく。で大量にやりますとですね実は先ほど分解されるって言いましたけども 一般の油が入っていかないという状況になるとですね、脳の方からですね、脂肪をもっと作れという指令が出るんですね。そうすると今まで分解されていたやつがですね、今度は波長が伸びてきます。それで18個にして、それを3つセットにして油として体に送り込むということを体がやるんですね。これが未熟児あるいは手術後の術後の栄養補給にですね使うというところの目的がありまして、1960年ぐらいからですね、治療食の一環としていろんなところに使われてきております。
まあ、先ほどのお話にあったように、門脈を通って肝臓にダイレクトに運ばれていち早く燃えるといった特性からですね、これを摂取した場合にどのような効果が期待できるんでしょうか。
体に蓄積されないというふうな効果が考えられます。量を取りすぎたら逆効果になってしまう。そこのですね、ところを見極めながらですね、どれぐらいの量を与えるとより体に脂肪がつきにくくなるかというところを我々は検討したわけですね。
中鎖脂肪酸を配合した植物油を販売なされたら、それを買ってごくごく飲んだ人がいたそうですね。
痩せ薬というふうにですね、勘違いされる方がありましてですね、油なのに飲まれる方が出てきましてですね、これは大変だということでですね、我々は栄養士会さんとですね、日本栄養士会さんとタッグを組みましてですね、生活習慣病予防のためのですね、食生活セミナーっていうのをですね、全国の栄養士会で開催しまして、もうすでに47都道府県でですね、すべて栄養士さんには説明をしておりまして、これは飲むものではありませんと、普通に使ってくださいというお話をしております。
そのように適正に摂取すれば体にですね、油がたまらないということで、それでは中鎖脂肪酸を主成分として食用油を開発すればいいということになるんでしょうか。
ただですね、中鎖脂肪酸、これがですね、そういったいい効果があるというふうに言われてたのに、今まで我々が開発するまではですね、世の中に出てこなかった。それは理由がありまして、大きく二つあります。一つはですね、中鎖脂肪酸ですから、一般の中鎖脂肪酸に比べると、鎖長が短いわけですね。分子量的に言いますと、半分ぐらいしかない。分子量が小さいものっていうのはですね、実は熱した時にですね、煙の出る温度。これは発煙点ですから、これ非常に低いんですね。中鎖脂肪酸単独の場合はだいたい140度ぐらいで熱が出てあるんですね。そうするとですね、調理したりですね、した時に黙々と煙が出てくるわけです。経験ある方おられるかもしれませんけども、例えばバター、これは乳製品ですから若干入ってるわけですね。これで調理した時になんか煙が多いなとかって感じられる、少量なんであるぐらいなんですけども、そういった風に煙が出てきます。これが本当にすごく出てくると、単独では使えない。もう一つはですね、じゃあ混ぜたらいいじゃないかということで、中鎖脂肪酸と普通に混ぜるということをやるとですね、熱をかけるとやはりその軽いものが浮いてくるんですね。煙も出るしですね、泡がすごく出てくるんですね。非常に危険でありまして、溢れたらですね、火事になるわけです。そういったですね、煙の問題とその泡の問題、これがですね、なかなか解決できなかったので、中鎖脂肪酸というのが一般の食用油脂として売られてこなかった。そこでグリセロール骨格の中に中鎖と長鎖が共存する、そういった油を作れないかというふうに考えたわけですね。
お話は日清オイリオグループ株式会社執行役員の青山俊明さんでした。この続きは来週お送りします。医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。